So the Barna Group is a Christian polling firm out of California.
バルナグループというのはカリフォルニアを基盤としてキリスト教の、あの文化傾向を調査するための統計会社です。
And they conduct surveys and polls on cultural trends in the North American church.
彼らはですね、北米のキリスト教の文化的な傾向を調査するためのサーベイして、その実態調査をする会社であります。
Last year they released a report entitled Reviving Evangelism.
昨年ですね、覚醒する伝道というレポートを作成しました。
And this was based on a survey that they did of 1,000 people that they took back in May of 2018.
2018年の5月に実施した1000人を対象としたサーベイでした。
And this study focused on the generational attitudes of North American Christians towards evangelism.
この研究は伝道に対する世代別北米クリスチャンの一般的な姿勢に関することにフォーカスしています。
And across the generations, 95-97% of people believe that part of being a Christian means sharing your faith about Jesus.
世代を通して 95% から 97% のクリスチャンはイエスに関する証しを行うことが意味するということを信じています。
And also across generations, 94-97% of people said that coming to a faith in Christ is the best thing that can happen in your life.
94% から 97% の人がイエスと出会った、イエスを知ったことが人に起こる、起きるであろう一番最善の出来事であるということに信じています。
But despite these people's belief, a large percentage of them think that it's actually wrong to share the faith, to evangelize.
しかし一方、この信条を持っているにかかわらず、多くの人がその信仰を他の人に分かち合ったり、伝道する行為はあまり正しくないというふうに信じているのです。
So 20% of surveyed Christians who were born before 1964 believe that it's wrong to share your faith, to evangelize.
1964年以前に生まれたサーベイを行った 20% のクリスチャンは、改心させる目的で自分のクリスチャンの信仰を明かしすることは間違った方法であるというふうに信じています。
And 47% of millennials, almost half of North American Christians, that are from the millennial generation, believe that it's wrong to share the faith.
そしてミレニアム世代の 47%、すなわちほぼ半分のですね、アメリカ人のクリスチャンは、伝道、信仰を明かしすることで人を導くということが間違っているというふうに信じているのです。
And while this survey is specific to North America, I believe that it's applicable to a lot of the developed world, as far as Christian attitudes in the developed world towards evangelism.
このサーベイは北米に限定されたものですけれども、この姿勢はおそらく開発途上のたくさんのクリスチャンにも共通しているのではないかと思います。
And you know, to speak plainly, this attitude of many of these so-called Christians, it is counter to everything that Jesus preached and taught.
しかしここで簡単に申し上げますと、多くのいわゆるクリスチャンのこの姿勢は主なるイエス・キリストの教え、命令を無視しているというふうに考えています。
In today's sermon, we're going to begin to look at the parable of the sower, which is one of Jesus' main teachings on evangelism.
今日のメッセージはイエスの伝道についての主な教えの一つである種まきの例えの勉強の1回目となります。
Today's message comes from Mark chapter 4, verses 1 through 9, and our message is titled, The Seed and Why It's Sown.
今日のメッセージはマルコの福音書の4章1節から9節までで種。そしてそれはなぜまかれるのかということです。
And this is what the Word of God says, beginning in chapter 4, verses 1 through 9.
マルコの福音書4章1節から9節で神はこのように述べています。
And he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land.
イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆、湖の近くの陸地にいた。
And he was teaching them many things in parables, and in his teaching, he said to them,
イエスは多くのことを例えによって教えられた。その教えの中でこう言われた。
Listen, behold, a sower went out to sow.
よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけた。
And as he sowed, Some seed fell along the path, and the birds came and devoured it.
撒いているとある種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べてしまった。
Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and immediately it sprang up, since it had no depth of soil.
また別の種は土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐに芽を出した。
And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away.
日が昇るとしおれ、根付かずに枯れてしまった。
Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain.
また別の種は、種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので、実を結ばなかった。
And other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing, and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold.
また別の種は良い地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。
And he said, He who has ears to hear, let him hear.
そしてイエスは言われた、聞く耳のある者は聞きなさい。
Let us pray.
お祈りします。
Almighty God, creator of the heavens and the earth, Lord, you are our maker. And yet, Lord, we refuse to acknowledge you. We refuse to surrender to you. But Lord, we thank you because you are still compassionate on us. You still let it rain. You still let the sun shine down upon us. And Lord, for those that you've called to be your own,You carry us when we are weak. You give us strength when we cannot go on our own. Father, I pray that today's message would pierce our hearts, would touch us, and Lord, that we would be open to understand your great patience and love and compassion and mercy. Holy Spirit, put power on this message.We ask these things in Jesus' name. Amen.
Amen.
So our scripture begins by telling us that Jesus was at the sea.
本日の聖書箇所はイエスが湖のほとりにおられたことで話が始まっています。
And this means that he probably returned to the Sea of Galilee.
おそらくイエスがガリラヤ湖に戻ってこられたことを意味しています。
And a large crowd had gathered around him to hear him teach.
そしてたくさんの群衆がイエスの教えを聞きに集まってきていました。
And the crowd was so large that Jesus had to get into a boat and push off from the sea.
そこに集まった人々が大群衆になったので、イエスは小舟に乗りました。そして湖に出たのです。
So that way everybody in the crowd on the shore could hear him teach.
それによってたくさんの群衆がイエスの教えを聞くことができるようになったのです。
And Jesus began to teach this large crowd using parables.
そしてイエスは例えを通してこの大群衆に教えられたのです。
Now the word parable has several meanings.
例え話というのはいくつかの意味を持っています。
But in a broad and general sense, the word parable means to be similar or like something else.
しかし大きな幅広い意味では例え話はあるものがあるもの何ものかと同様であるということを意味しています。
So parables are usually stories or analogies that use something concrete.To describe something difficult or abstract.
例え話は多くの場合、一般的に具体的な事柄を使って何か難しい事柄や抽象的な事柄を類似点を通して説明する、そういうことであります。
So Jesus, who was preaching to this crowd about the gospel of God, about the kingdom of God, he begins to use a parable.
そして福音と神の御国について説教するこのイエスはここで彼の周りにいる群衆に対して伝道についての例え話を使って話されたのです。
And what he says must be very important because he begins and ends this parable by telling us to listen and to hear what he's saying.
彼が言っていたことはその群衆にとって非常に重要なことでした。なぜならこの例え話が実は最初から最後まで彼が言っていることをいかに聞くかにまさにそのことについての話だったからです。
Jesus begins his parable in Mark chapter 4 verse 3 by saying,Listen, behold, a sower went out to sow.
最初にマルコの福音書の4章3節でこう始めています。よく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけたと語り始めているのです。
So the sower, he began to sow seeds.
そして、種をまく人が種まきに出かけたのです。
So you can imagine he would reach into his bag, grab a handful of seeds, and then just scatter them about.
すなわちその人は袋いっぱいに入っている種の中から手ですくい出し、手にいっぱい種を持って、まき散らしたのです。
And he's doing the scattering, this act of sowing, on untilled ground.
そしてその土に対してまかれた種が土にその落ちていくわけです。
So the practice at that time was that farmers, they would first sow the seed, and then they would go back later and till the ground.
その時代の習慣として農夫は最初に種をまき、そしてその次にしばらくしてからその土地に戻り、そこを耕すということであります。
So the farmer at this point, he is not concerned with the condition of the soil or where the seeds will land.
そういうわけですから、この時点においては農夫はこの土地の状態をあまり気にせず、どこにその種が落ちたのかというのを実はあまり気にしないのです。
He is simply concerned with sowing the seed.
農夫は単にその種が実際にまかれたかどうかだけを気にするのです。
He must simply scatter the seed onto the land.
農夫は単純に種がその土地に実際にまかれたかどうかだけを気にかけるのです。
And so what Jesus is teaching here is what we would call the doctrine of the gospel call.
実はイエスがここで話されていることは福音への招きに関する証明に関する教義であります。
So the gospel call is when somebody shares the offer of salvation in Christ, to a sinner.And offers an invitation to them to accept Christ and to receive, and be forgiven of their sins and receive eternal life.
福音への導きの証明とは、誰かがイエスによる福音の提供を罪人と分かち合い、彼らが信仰によってイエス・キリストを受け入れ、彼らの罪が許され、永遠の命を受けられるように招き導くことであります。
And so today, I want to make five points about this gospel call.
今日は福音への導きの証明についての5つのポイントについてお話したいと思います。
I want to make three points about what's actually being offered about the seed.
そのうちの3点は何が実際に提供されるか、まかれた種についてお話します。
And I want to make two points about the sowing or the scattering of the seed.
そして残りの2点は種をまく、種まきそのもの、種をまく行為についての話をします。
So very well. What is this offer? What is the gospel call?
それでは福音への導きの証明では何がまかれるのでしょうか?
What is the seed being scattered in the parable?
この例え話でこの種は何がまかれ、このまかれている種とは何でしょうか?
So Matthew chapter 4 verse 14 says, The sower sows the word.
4章14節では、何をイエスがここで、言葉を御言葉をまくのですというふうに言っています。
So what is this word that Jesus is referring to here?
イエスがここで言葉とおっしゃっているのは何を意味されているのでしょうか?
Well, it could be many things. For example, he could be referring to the Old Testament.
おそらくここではいくつかのことを意味していると考えられます。例えば、それは旧約聖書そのものを指している可能性があります。
He could be referring to himself.The book of John refers to Jesus as the Logos, the Word.
あるいはヨハネの福音書の中で言われているように、イエス様そのものを指している可能性があります。これなぜなら、ヨハネはロゴス、あるいは言葉としてイエスを指しているからです。
But I actually think that what Jesus is referring to here as the Word is what Mark, said Jesus specifically went out and preached and taught.
しかしながらこの場合私はマルコの福音書が述べている明示的に示されている言葉語られる言葉についてそのものについてイエスが強調しているのだと思っています
So Mark chapter 1 verse 15 it says The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand Repent and believe in the gospel
マルコの福音書の1章15節においては時が満ち神の国が近づいた悔い改めて福音を信じなさいと述べています。
So there are three parts to this message that Jesus proclaimed.
イエスが述べ伝えているメッセージは3つのパートがあります。
A promise of the coming kingdom, a call for repentance and belief, and a presentation of the gospel.
神の御国の到来の約束、悔い改めと信仰の呼びかけ、そして福音の啓示であります。
So we're going to examine these three points in reverse order as they relate to the gospel call.
これらの一つ一つを福音の呼びかけの言葉の順番に従って吟味していきたいと思います。
And so this is the first point. First, the gospel call presents the basic facts concerning the gospel.
最初に福音への導きの証明は福音に関する基本的な事実を表すということであります。
So one of the simplest presentations, that I'm sure many of you know about the gospel, it comes from Romans and it's known as the Roman roads to salvation.
この一番簡潔な表現は多くの皆さんがご存知のいわゆる救いへのローマ街道といわれる有名なローマ人への手紙の一節にあります。
And I want to go over this real fast because these first three verses, that are used, they lay out the three basic facts about the gospel.
この中で福音が表現されているこの3つの御言葉について救いに関する基本的な事実が示されています。
So Romans 3:23, it says,For all have sinned and fall short of the glory of God.
ローマ人への手紙の3章23節です。そこには全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができないと語られています。
Now you may have to explain what sin is, because sin is a Christian concept. It's not found in secular culture.
ここで皆さんは罪とは何かを説明しなければなりません。なぜなら罪とは実はこの世俗文化の中では存在しない、理解されないクリスチャンだけの概念だからです。
But people understand the concept of doing wrong or wrongdoing.
しかし実は人間は悪いことをするということは実は理解できます。
We all have guilt and shame and weakness and things that have overcome us.
私たちは全ての人が罪悪感なり恥の感覚を持っています。私たちは全て自分自身が打ち負かされてしまうような弱さを実は持っています。
We've all done our share of wrong.
そして私たちはその私たちの間違った行いっていうものを分かち合うことができます。
And you have to explain that this wrongdoing is actually rebellion against God.
そしてその間違った行いというのは実は言い換えますと神への反逆を意味するというふうに理解して説明する必要があります。
And you have to define that doing wrong.In a simple sense, it's actually sin against God.
私たちが神に対する間違った行い、神に対する反逆を罪と定義することが重要です。
And after you do that, I think most people will agree that yes, they've sinned.
そしてそれについてお話しすると、実はそれほどの大きな議論にはならない。そして合意してくれるのではないかというふうに思っています。
Second, Romans 6:23, it says, For the wages of sin is death.But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
第二の事実の言葉はローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。
So the consequence of sin is death, and this is one of the most important, doctrines that you can find in the Bible.
そして罪の招く結果は死です。そしてこの事実は聖書の中で一番重要なコンセプトのうちの一つだというふうに思っています。
So the Bible tells us God is holy.
聖書は私たちに神は聖なるものであるというふうに教えています。
And the word holy means to basically be separate or cut off.
そして聖なるという意味は基本的に区別される、明確に区別されるという意味です。
God as our perfect creator, He is the standard.Against which everything and everyone is measured.
完全な創造主である神ご自身は全てのものを測られる基準そのものであります。
And that which doesn't measure up to God must be cut off because God is holy.
その基準に満たないとされるものは全て取り除かれる必要があります。実は神様が聖なる方であるからです。
As sinners,We're cut off from God. We're like branches that have been cut off of a tree that are withering and dying.
罪人、しかし、つまり我々一人一人は神から切り離されているのです。私たちは実は死人同然になっていて、木から切り落とされて枯れていく枝のようなものです。
We die because we're separated and cut off from our holy God, who is our source of life.
我々は命の源である聖なる神から切り離されていることによって死んでいる状態なのです。
And so third, Romans 5:8, it says, But God shows his love for us in that while we were still sinners, Christ died for us.
そして3番目の事実の御言葉はローマ人への手紙の5章8節です。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。
So Jesus Christ, he died in the place of sinners.
イエスは罪人の身代わりになって死んでくださったのです。
He died for people who are cut off from God, who are dying in their sin.
イエスは神から引き離され、罪の中で死んでいく人々のために死なれたのです。
In this act, it shows God's amazing love towards us because it happened while we were still enemies of God.
この行為は神の驚くべき愛を示しています。なぜなら私たちが神に対して反逆し、神に敵対するものであったその時間、その時においてすでにそれがなされたからです。
So God's Son became a man. He took the sins of the elect onto himself.And he died for those sins.
そうです。神の子は人となり、そしてその罪を背負う代表者となり、彼らの罪のために死なれたのです。
Removing the sin that makes them unholy, removing the sins that separate the elect from God.
あなたを聖なるものを汚しているその罪が取り除かれ、神から人を引き離している罪を取り除かれたのです。
So those are the three simple facts. We're sinners, we're sentenced to die,But Christ died in our place.
これが福音の事実、三つの事実であります。すなわち、私たちが罪人であり、死を宣告され、そしてキリストが私たちの代わりに死んでくださったのです。
And this leads to the second point about the seed.
このことが二番目のポイントになります。
The gospel call gives an invitation to accept Christ in repentance and faith.
福音への導きの証明は悔い改めと信仰によりイエスを受け入れることへの招きを与えるということであります。
The final verse that is usually used in Roman roads is Romans 10 verse 9.
ローマ街道、いわゆるローマ街道と言われる最後の聖書で最初の箇所として導かれるのは多くの場合ローマ人への手紙の10章9節であります。
And it says, if you confess with your mouth that Jesus is Lord,And believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved.
なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえられさせたと信じるなら、あなたは救われるからです。
The verse says, if you confess, this is an invitation for you to confess that you believe these gospel facts.
もしこの聖書箇所であなたが罪を告白するならそれこそあなたが福音を事実だと信じることを告白することへの招きになります。
Do you believe you're a sinner? Do you believe that you're sentenced to die for your sins?
あなたはあなた自身が罪人でその罪のために死が宣告されているということを信じますか?
Do you believe that Christ Jesus died in your place? Do you believe that God raised him from the dead?
あなたはイエス・キリストがあなたの身代わりとして死んでくださり、神はイエス・キリストを私から神からよみがえらせたということを信じますか?
And will you confess Jesus not only as your Savior, but as your Lord and your Master?
そしてあなたはイエスをあなたの主として告白し、あなたの人生において従うことを告白しますか?
If so, then the Bible promises that you will be saved.
もしそうすれば聖書はあなたが救われたということを約束してくれます。
And that promise of salvation is the final point about this seed.
そして救いの約束こそ種まきについての最後のポイントとなります。
The gospel call, it brings a promise of forgiveness and salvation.
福音への導きの証明は許しと救いの約束をもたらす。
Now that we've considered the seed, let us look at the implication of sowing it or scattering it.
さて、種について考えてきましたけれども、じゃあそれでは、まくという行為について考えてみたいと思います。
In relation to this, there are two things of importance that we need to consider about scattering or sowing the seed.
種をまくということについて考慮しなければならない二つの重要な事柄があります。
And the first one is that the gospel call is universal. It goes out to everyone.
第1点目は福音への導きの証明は普遍的であるすなわち全ての人に行われるべきであるということです
So you remember the sower, right? When he scattered the seed, it went everywhere. He didn't care where the seed landed.
覚えていらっしゃいますか？種をまく人はどこにまかれるかは実はあまり気にかけず、あたり一面にまくのです。
He threw the seed. Some of it landed on the path. Some of it landed on the rocky ground. Some of it landed over in the thorns. And then some of it landed on good soil.
種がまかれるといくつかは道路の道端に、あるいは岩地に、あるいは茨の中に、あるいとしてあるものは良い土地の上に落ちるのです。
Now each of these soil types, they represent different types of people.
そしてこれらの土地のタイプは実は人々のそれぞれの違った特徴を表しているのです。
Some people have hard hearts, other people have shallow hearts, other people have a lot of thorns, and then some people have what would seem to be fertile hearts.
ある人たちは固くなな心を持っています。ある人は非常に浅い心を、そしてある人は茨と雑草を持っています。そしてある人は受け入れる心を持ち、そこで成長していくのです。
But the sower, if you notice, he's not stingy with the seed. He's throwing the seed everywhere.
しかし種をまく人はその種について、その倹約でケチなわけではありません。彼はどの土地にも、そこに種をまき続けるのです。
He doesn't withhold the seed from any part of the ground, and we shouldn't withhold the gospel from anyone.
そういう意味で私たちはその福音を自分の手元に控えないで、それを撒いていく必要があります。
And we can see Jesus actually living out this parable by the way that he is preaching and teaching it.
イエスがこの例え話をするとき、説教する様を見ると、まさにそれはその事実をでが分かると思います。
Mark 4:1 says, Again he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him.So that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land.
マルコの福音書の4章1節でそれがわかります。イエスは再び湖のほとりで教え始められた。非常に多くの群衆が身元に集まったので、イエスは湖で船に乗って腰を下ろされた。群衆は皆、湖の近くの陸地にいた。
So Jesus didn't limit the preaching of the gospel to just the apostles and the disciples.
イエスはこの言葉を使徒たち、そして弟子たちだけに限定して説教したわけではなかったのです。
He shared it with everyone that would listen. We see him sharing it with the Pharisees, with his family, with the crowd, and with the disciples.
イエスはそれを聞くすべての人に分かち合ったのです。パリサイ人、イエスの家族、そして群衆、そして弟子たちであります。
And Christians are called to follow this example.
そしてクリスチャンはこのことに習い従うように召されています。
We're called to share this gospel truth with everyone, not just those people that we think are going to accept it.
私たちは全ての人に福音を述べ伝えなければなりません。ただ受け入れてくれそうな人だけというわけじゃないのです。
Because the fact is, none of us know who the elect are. None of us know who God has called.
なぜなら事実として誰が一体果たして選ばれたものとなるか、あるいは誰が神が誰を召されるか、実は私たちには分からないからです。
God knows who he's called. He knows who will and won't accept the gospel call, but he doesn't limit the call.
神のみが誰を召されるかをご存知です。神のみが誰が福音を受け入れ、誰が受け入れないかをご存知です。しかし、神はその招きに制約は設けようとされないのです。
He commands that we share this message with everyone, everywhere.
神は私たちがこのメッセージをすべての人に、どこでもすべての人に明かしするように命じられています。
Jesus commands in Mark chapter 16, verses 15 and 16, Go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation.
イエスはマルコの福音書16章15節16節で次のように命じられています。それからイエスは彼らに言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。
Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned.
信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められます。
Now you may be saying to yourself, if God, knows that some people won't accept the gospel, isn't that a little unfair?
そこでここで皆さんはもし神が誰かが福音を受け入れないかご存知であるとすれば少し皆さんは不公平ではないかと思われるかもしれません。
If he knows who will and won't be saved, doesn't that make this gospel call unfair?
もしそういったことが真実であるならば、これらの招きは虚しい約束になってしまうのではないかと思われるかもしれません。
Does this make this offer, this promise empty?
この約束自身が虚しくなってしまうのではないかというふうに思われるかもしれません。
And the answer is no. And that is the second point, about the offer of the gospel.
答えはノーであります。これは福音に関する2番目のポイントとなります。
The gospel call is a real offer of salvation. That's the second point. The gospel call is a real offer of salvation.
福音への招きの証明は救いへの真の招きであるということが2番目のポイントであります。
So God desires for sinners to accept His Son Jesus Christ through faith.
神は罪人が信仰を通して神の子イエス・キリストを受け入れるということを強く、望まれています。
In Ezekiel chapter 18, verse 23, God says, Have I any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, and not rather that he should turn from his way and live?
エゼキエル書18章23節で次のように語られています。私は悪しき者の死を喜ぶだろうか。神である主の言葉、彼がその生き方から立ち返って生きることを喜ばないだろうか。
Friends, God's promise that if anyone turns towards Jesus, believes, and they'll be saved, that is a dependable promise.
そして悔い改めて福音を信じる誰でもがなされる約束というのは、実はその条件に見合った場合の約束になります。
And it's a sin to think that God would promise salvation.Plead with people to turn to him, but not really want them to.
神が救いの約束をし、罪人にそれを求め、しかし実は神様はそう望んでおられないと考えること自体が罪なのです。
The seed that's cast, the gospel message, it never loses its ability to grow and to produce fruit.
種、福音のメッセージは決してそれ自身、成長し、実を結ぶという能力を失うことは決してありません。
So God, when He sends Christians out to preach the word, they're not casting out seeds that won't grow. They're not preaching an empty word.
神はクリスチャンを、虚しい種や虚しい約束でこの世に送り出されていることは決してありません。
The gospel promise is real, yet Jesus says in John, chapter 5, verse 40, You refuse to come to me that you may have life.
その約束は神聖なものです。しかし一方で、ヨハネの福音書5章40節で次のように語っています。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとしません。
So the fact is that people are that people are sinful and we're not standing in line to hear the gospel message. And it's that unwillingness to obey and listen to God that leads to our not accepting the gospel call.
事実としてある罪深い人々は神に仕えようとせず、神の言葉を聞こうとせず、従おうとせず、結局その神からの招きを受け入れようとしないのです。
So God knows who's going to reject him. He's ordained it, but he sends out people to preach to them anyways.
神は誰が神を拒否するかをご存知です。しかし神は彼らに説教せよと私たちを世に送っています。
And Paul writes in 2 Timothy,chapter 2 verse 13 If we are faithless he remains faithful for he cannot deny himself
パウロは第2テモテへの手紙2章13節で次のように言っています私たちが真実でなくてもキリストは常に真実であるご自分を否むことができないからである
So God is faithful in fulfilling his promises and he is faithful in this offer
神は神の約束を果たすことに忠実なお方です。そして神はその招きにも忠実であられるのです。
So I hope it's clear now that Christians must share the gospel.
そして今、クリスチャンは福音を述べ伝えなければならないことが今日明確になったと思います。
And not sharing the gospel is what's unloving and evil.
そしてそれをしないこと自身が実は愛を伴わない行為であり、悪魔の技と言えるかもしれません。
So this week, as you reflect on the doctrine of the gospel call, I want you to meditate on three things.
今週福音への招きの証明の教義をこう踏まえて、なぜ福音を述べ伝えるべきかについて、3つの理由について今週ぜひ考えてみてください。
So first, the gospel call It reminds people that they answer to God.
最初に福音への導きは人々に神に対する応答を想起させるということです。
So people really believe that because they don't go to church or because they don't believe in God or they say they don't believe in God, they really think that they get to determine what right and wrong is.
多くの人々は教会に行かない、そして神を信じないがゆえに、彼らが何が正しいか間違っているかを自分自身で判断しようとします。
But you know, people, they actively, they choose to forget God because he's not constantly in front of them.
そして人々は神が彼らの前にいつもおられないがゆえに、神について忘れることを選択し続けています。
They attribute creation to an accident, and they believe that they aren't accountable to what's in the Bible.
彼らは神の創造が偶然によって生み出され、そして彼らは聖書に書かれたことに対して全く責任を持たないと信じています。
But then a Christian, an evangelist comes along and begins to tell them that they are in rebellion against God, and that they are sinners.
そして伝道者がやってきて、福音の招きにより彼らは罪人であり、神に対して反逆している罪人であることを伝えます。
They warn the people that judgment is coming.
その伝道者は人々に裁きの日がやがて来ることを警告します。
And so the people in the world, they're all of a sudden forced to think about something that they don't want to think about.
このことによって彼らは実は普段考えたくない何かについて考えざるを得なくなります。
It's like King Belshazzar, that's from Daniel chapter 5, seeing the writing on the wall and hearing what it means from Daniel.
それは壁に書かれたものを見たベルシャザール王がダニエルからその意味を聞いた時のような状況になります。これはダニエル書5章にあります。
ミニミニテクルパーソン。
ミニミニテクルパーソン。
ミニ、God has numbered your days and brought them to an end.
神があなたの日を数えてその時を終わらせる。
テクル、You have been weighed in the balances and found wanting.
テケル、あなたが計りで計られて、その計りに足りない。
パーソン、I'm taking your kingdom away and giving it to another.
パーソン、私はあなたの王国を取り上げて別のものに授ける。
So God has numbered your days and you will die.
そして神は私たちの日を数えて、そしてあなた方はやがて死ぬ。
You'll die for your sin, you'll die for your rebellion.
あなたはあなたの罪とあなた自身の反逆によって死ぬ。
And everything that you have, every earthly treasure that's so important to you, you're going to lose it because it was never yours to begin with.
そしてあなたが所有するすべてのものは、あなたにとってどれほど大事な地上の宝も、それも結局最初からあなたのものでないということなので失うことになります。
Friends, God never lost his right to demand obedience from his creation.
皆さん、神が神の創造物に対して、服従を求めておられる、その権利は決して失っておられません。
The gospel call reminds people of that, and if they refuse to believe it, if they refuse to heed it, they're only adding guilt to themselves.
福音への招きの証明は人々に、もし彼らがその招きに注意を払わないのなら、彼らの罪過がさらに増すということを想起させることになるのです。
Second, the gospel call.Is how God chooses to convert sinners.
第二に福音への招きの証明こそ神が罪人を改心させる方法であるということです。
And so this is so important for us because it means that Christians have to share the gospel.
ここはクリスチャンが福音を述べ伝えなければならないということを意味するので非常に重要な点であります。
In Jesus' parable, if the sower never went out with the seed, nothing would have ever happened.
イエスの例え話でもし種をまく人が決して外に出ずに種をまかないでいれば結局は何も起きません。
Nothing would have ever grown because nothing would have ever been planted.
どこにも植えられるものがないので何も育たないのです。
The main purpose of the church isn't to run food banks, to hold VBS.
実は教会の究極の主な目的というのは流通できなくなった食べ物の提供活動や夏のバイブルスクールを開催することではないのです。
The church, it doesn't save people through humanitarian projects, through government or politics.
教会は人道主義的プロジェクトや政治や政府に影響を与えたりして救うわけでもないのです。
That is not the way that God chose for people to be saved.
これらのことは人々が救われるために神が用意されたものではないのです。
Paul says in Romans chapter 10, verse 14, How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching?
パウロはローマ人への手紙10章14節で次のように言っています。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょうか?聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか?述べ伝える人がなければどのようにして聞くのでしょうか?
God has commanded his church to share the gospel call, to scatter the seeds on the earth.
神は教会に福音への招きをするように世界にその種をまくように命じられています。
God has chosen some for salvation. We don't know who they are, but we do know that they won't come if they don't hear the message.
神は救いのためにあるグループの人々を選ばれています。しかし私たちはそれが誰であるか実は分かりません。しかし聞かない者に来ることができないことは分かっています。
Finally, the gospel call reveals God's righteousness and judgment.
最後に福音への招きの証明は神の裁きにおいて神の正義が現れるということです。
So God, by being our creator,He has the right to judge people however he wants to anyways.
創造主である神によって、神であるその本質により、神は私たちを実はいかようにも裁く権利を持っておられます。
The clay has no right to complain about the potter.
粘土は陶芸家に何も不平を言う権利はないのです。
But God shows us just how loving and patient and good he is.
しかし神様は私たちに私たちが想像できないほどに私たちを愛して忍耐を持ってそして良くしてくださっています。
The gospel call, it reveals God's love and patience and kindness.
福音への招きは神の愛、忍耐、良きことを表しています。
Because God, in His love and in His mercy, He sent His Son Jesus Christ to die for us.
神は愛と憐れみを持ってその一人子を世に送り、そして私たちの罪のために死んでくださったのです。
And then God, He sent people, He sent prophets, He sent evangelists to warn us of our self-destruction.
神は人々に対して預言者を送り、伝道者を送り、そして私たちが自滅に向かっていることを警告し続けました。
He gave us a whole book on how we can be saved.
そしてその主題について書かれたいかに救われるかというものを書物を与えてくださったのです。
He postpones our execution, allows us to live here on earth, and he even makes the sun shine down on us.
そして神は私たちへのその罰の執行を遅らせ、この地上で生きる猶予を与えてくださって、そして私たちの上に太陽の光さえも与えてくださっています。
He blesses us with this invitation and promise of salvation.
そして神は私たちをこの救いへの招待と約束によって祝福してくださっています。
The gospel call, it isn't a curse. This is a huge blessing that's offered by a very good and very loving God.
福音への招きは呪いではなく祝福であり、良き神によって提供された贈り物なのです。
Romans chapter 14, verses 10 through 12 says, For we will all stand before the judgment seat of God.
そして私ローマ書の14節 10節から12節で次のように言っています。私たちは皆神の裁きの座に立つことになるのです。
For it is written, As I live, says the Lord, every knee shall bow to me, and every tongue shall confess to God.
次のように書かれています。私は生きている主の言葉、すべての膝は私に向かってかがめられ、すべての舌は神に告白する。
So then each of us will give an account of himself to God.
ですから私たちはそれぞれ自分について神に申し開きすることになります。
Friend, on that day, you're going to have to give an account to God of everything, including what you did with the gospel call.
皆さんその日が来て、あなたは福音の招きに対してあなたが行ったことに対して、すべて申し開きしなければなりません。
Did you accept it? Did you reject it? Did you share it? Did you hide it?
あなたはそれを受け入れますか、拒否しますか、そしてあなたはその福音を述べ伝えますか、あるいはそれを隠し通しますか。
And you know, when that day comes, we don't know how anybody's going to be judged. I don't know how any of you are going to be judged, and you don't know how I'm going to be judged.
皆さん、私たちはその日誰が裁かれるのか、また皆さんがどのように裁かれるのか、なぜ私たちがいかに裁かれるか分かりません。
But we know that God will be right and just however he deals with you or with anyone.
しかし私は神様がどのように取り扱われようと神様が正しく正義な義なる方であることを知っているのです。
Because God has given us chance after chance and opportunity after opportunity.
そして神様は憐れみ深くあなたが救われるように何回も何回も何回もその機会を与えてくださっています。
He's given us so many chances to be saved.
何回も何回も諦めずに救われるチャンスを与えてくださっています。
He who has ears, let him hear.
聞く耳のある者は聞きなさい。
Let us pray.
お祈りします。恵み深い天なる神様、今日はイエス様の例え話を通して、あなた様が教えてくださっている福音、そして福音に対して我々クリスチャンがどのような態度でこの御言葉を巻いていくかということを学びました。私たちは日頃御言葉を述べ伝えることに対して躊躇しています。なぜなら世は全くそのことに耳を傾けないからです。しかし私たちにその勇気をください。そしてあなたがおっしゃったようにすべての方に述べ伝えるその勇気をください。私たちはあなたが送ってくださった聖霊が常に私たちを励まし、そして強くしてくださることを信じています。私たちに対して力とそして愛を与えてくださっているその聖霊に従って生きることを導いてください。そしてまだこの福音を聞いてない人一人に、全ての人にこの福音が述べ伝えられますように導いてください。そしてたくさんの人がその救われ、そしてあなたの愛に従って生きることができますように、あなたの光に従って生きることができますようにお導きください。この時を感謝いたしまして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。